本と雑談ラジオ。
どうもこんにちは。漫画家の小泉智弘です。
家事の増野浩二です。
今日は特にテーマの本はなく雑談会ということで、
はい、今お土産にデコポンを持っていただいて、はいはい、で半分いただいたんですが、どうしても小泉さんの方がどう好きそうだから僕こういう時好きな人が食べるべきだと思う考え方なんですよ。もしババロだったら、たとえ小泉さんが持ってきても僕が独り占めするかもしれませんけど、ぜひ美味しかったですけど。
ババロアが好きなんですか？あのムースとかゼリーとか、はいはい、プリンとか、まあ、似た食感のがいろいろあるじゃないですか。
ありますよね。ババロアなんですよ。
ババロアに特化して好きなんですね。
そうなんですよ。
へえ。
そうなんです。
僕は実家がお菓子屋なので、はい、お菓子に囲まれて育ったせいか、あのスイーツはフルーツが一番好きなんですよ。
あ、もうお菓子は慣れてるから。
お菓子はね、そんな食べたいっていう気持ちが湧かなくなってしまいました。
そうなんですね。そんな2人にお伺いしています。
はい。
もうなんかバレバレなんですけど、僕だから絵本作ってて、
はいはい、
絵本がもうテーマがババロアなんですよ、
ね。あ、ババロアなんですね。
ババロアが主役の絵本です。
ババロアに人格があるんですか？
人格はないんですけど、密かにババロアブームを作りたいと思って作った絵本ですね。
おお、ティラミスみたいに。
はい。
あ、いいですね。ババロアそんな注目されてないですもんね。
小泉さんのお店でもぜひババロアが作れるぐらい。ブームになればいいなと思います。
うちはね、洋菓子の職人が定年退職して今バイトになってるので。
あ、そうなんですか。
なかなか作って日にち置けるようなお菓子だったら割といいんですけど。
そうですか。パパロの絵本はもうほぼできて、
おお、目黒さんが絵を描いてるんですね。
はい、もうね、あとはデザインが上がってくるものを待つだけなんですけど、今日は、まあ、その書店で本の打ち合わせもう一冊やって、神様をくれたインポ改め、愛のことはもう仕方ないという本のデザイン打ち合わせをしました。そっちの方は結構まだ決まってないことがいくつかあるので心配ですね。そんな感じの今日でしたよ。あと僕今日引っ越しをしました。あの松野書店って、松野書店のそばにですねアパートを借りたんですよ。それで、今まで松野書店に全て私の私物を置いてたんですけど、その私物の一部をですねアパートの方に移しました。そのためにわざわざこのようにですね、
はい、
高級な台車を買いました。
おお、台車。
僕が最近買った買い物で最も高かった台車。
台車2つありますね、小さいのと。
そうなんです。まずちっちゃいのを買ってみたんですけど、これでは満足
できない。そうですね、あれじゃろくに運べないですよ。
でもう一つ買ってしまったという、
あ
のバイクを何台も使い分けるヨルヒル店長の加藤田さんを、とやかく言えなくなってしまいました。
そうですね、あの台車だと本当。旅行で使うぐらいな、
まあなんか電車の中に持っていけるので、
コミケとかに本運ぶのにちょうどいい感じ。
そうですね、
サイズですね。
はい、で大きい方は音がすごく静かだったっていうので、わざわざねアマゾンで買いましたよ。
僕ね、うち実家あのお菓子屋で配達があるので、台車はよく使ってました。
そうなんですね。
すっごいうるさいです、ガラガラガラガラガラっつって。
僕のやつは驚くほど静かです。
へえ。
でも今日佐々木あらら君と二人で台車を2つ転がしていったから、片方が静かでも片方がうるさいから全く意味がなかったですね。
小さい方がうるさい。
そうです、
そ
して途中で雹に降られました、
ね、
帰り道にこう台車を転がしてたらどんどん雨が降ってきて雹が降ってきて、しばらく松野書店で雨宿りして荒くんが書いたところですね。
僕ねその時高田のパパのドトールで本読んでたら、はいはい、バーッてものすごい音してびっくりしましたよ。
でもなんかこうなんか荷物を運んだ帰り道に二人でこう台車を押してたら氷が降ってくるって、こう男女だったら恋愛っぽくなるかもしれないのに、普通に家人の男同士だったので、普通に帰ってきましたよ。はい、そんなわけで松野書店のこう中が少しはだんだん減っていくと思うので、物が。
なるほど。
そうしたらもうちょっと広々と使えるかなっていうのが今のちょっとしたこう なんて言うんでしょうね、課題ですね。
あ、お客さんがもうちょっと何人か入れるようにしていいんですか。
そうですね。あと本当に今までちょっと僕がどうしてもこの中に絶えずいたのでね、仕事してたりとか、
うんうん、
空っぽにすることでできることってあると思うんですよね。
はい、だからここ8畳ぐらいですか。
まあそうですね、天井を見ると8畳ぐらいありますよね。
そうですね。
で僕がいなくなるとどうなるかというと、例えば窓を開けっぱなしてこうカーテンも開けて覗けるようになるじゃないですか、
うんうん、
そうするとなんかこう飾ったりしたものがみんな覗けるし。
なるほど、
はい、絵の展示会とかもできますので、
はあ、
もし絵の展示会を考えている方はね、ご相談いただければ、はい、多分普通のギャラリーよりはめちゃめちゃ手軽にできると思いますので、はい、ご相談ください。
はい、
ということで、そうだ、今日は雑談だから特に本の課題ないんですね。
そうですね、でもなんか読んでる本とかありますか。
ありますよ、いっぱい。あ、ちょうど今読んでるのはね、荒井千尋さんっていうね、
はい、
作家のプール荘っていう小説を読み始めました。それは荒井千尋さんっていうのはね、僕が高校生の時に復活祭のためのレクイエムっていう小説でデビューした人なんですよ。でコピーライター出身で、原田宗則さんの先輩に当たるのかな。
お、
原田宗則さんのね、勤めていたね、岩永事務所っていう結構有名な広告の塾、会社があって、その中にいたコピーライター2人が2人とも作家になったというですね。原田宗則さんは最近何かで捕まれましたね、覚醒剤。
え、そうなんですか。
確かなんか大麻か覚醒剤で捕まりましたね。
最近なんですか。
つい最近。
ここ何日か。
いや、もう1年以内です。
ああ。
はい。荒井千尋さんもたまにしか本出さない人なんだけど、久しぶりに去年出したらしいんですけど、
うん、
全然僕知らなくて、たまたま発見して、それで、一昨日かな、なんか数日前に買って、読み始めたとこですね。
面白いですか。
ね、まだわかんないですね。荒井千尋さんってね、どんな作風かっていうとね、僕村上春樹さんはちょっと苦手なんですけど、村上春樹さんとあと何だったかな、ほらパスティッシュやってる人って誰でしたっけ。
全然わかんないですね。パスティッシュって何ですか。
じゃんけん入門とか書いてた人、清水義則さんだ。清水義則さんって人がじゃんけん入門っていうのは、じゃんけんの仕方を大真面目に論じる論文みたいな形式 の、
うん、
小説だったりとか。
うーん、
難しいです。パスティッシュっていう概念はめんどくさいので検索して調べてみてください。サルカニ合戦とは何かっていう、丸谷彩一さんの文章を真似したような小説とか、
うーん、
なんだろう、パロディとも違うんですよね。なんて言ったらいいんだろうな。例えば小泉さんが漫画家としてパスティスするとしたらば、もしも近藤陽子さんの絵柄で、
はいはい、
童貞漫画を描いたらみたいなことをもし上手にやったら、あの人パスティスです。だから
田中圭一さん、
そう、田中圭一さん、あの人のやってることがパスティスですね。
なるほどなるほど。さあ、でもすごい才能が必要ですね。
そういうのの、あ、話が戻すと、そういうことをやってる清水義則さんって人がいて、その人と村上春樹さんがなぜか合作するんですよ。
はあ、
そのプロデュースを星一がしたような芸風なんですよね。
へ、じゃあ短いんですか。
いや、短くないんですけど、はあ、平明なんです。
お
で、こういう例えをすればするとわけわかんないでしょ。
全然わかんないですね。
特に村上春樹と清水義則がどうして合作できるんだと、ちょっと本詳しい人は思うと思うんですけど、僕にとってはそういう作家で好きなんですよね。前作、今度のやつ読んだら前作読んでることになりますね。
へえ、大ファンですね。
大ファンなんです。でもそんなに冊数ないんでね。本当になんて言うんだろうな、おかしみのある話なんですよね。でも書き続けてくださっていてよかったです。最近見なかったので。小泉さんはどうですか、最近は。
僕ね、最近ちょっと本をあんま読む時間がなくて、仙台文学塾で今回2人女性の作家が先生いらっしゃってて、
はい、
で1人が桜木志乃さんっていう人で、
はい、
その、直木賞を取ったホテルロイヤルっていう本を買って、もうその途中、短編集なんですよ、
はい、
それの 2編ぐらいまでしか読めなかったんですよ。でもう一人が、はい、なんとか観音先生っていうね、花房観音先生っていう。
あ、知ってますよ、花房観音さん。
男鬼六賞を受賞された、
あの旦那さんが知り合いなんですよ僕。
あ、旦那さんライターっつってましたよ。
吉村さんっていう、あの大阪出身のライターで、すごい昔からの知り合いですね。
今京都にお住まいになってるそうです。
そうなんですよね。
そうで、そのまあ内容が、あの恋愛とかそういう性にまつわる男女の営みみたいな内容で、うん、まあこれちょっと俺そんなに自分にとってあんま来ないなって思ったんですよ、
はい、
読んでてもまあ面白くはあるけど上手だし、でも自分に何かこう直接語りかけるようなものがあるかっつったらないなって思ってたんですよ、でも話を聞きに行ったらもうすっごい丁寧に受講生の小説を解説してくださったり、
はい、
丁寧にその講義してくださったんですよ、
はい、
それでもうすごい好きになっちゃいました。
なるほど、
結
構本格的な小説塾ですね、そこは。
そうですね。
そうなのか、私もそういうところで学ぶべきなのかな。
ああ、いやもう本出してるから嫌がられますよ。
でも本当になんか、なんだろう、小説の書き方とか習ったことっていうか、ちゃんとやってる感じじゃなくて、横張りだから。
あのね、その桜木先生がやたらおっしゃってたのが、はい、課題のその受講生が書いた小説の一文を抜いて、
はい、
この一文があれば私だったら300枚書けるのよってものすごい言ってたんですよ。
あ、そうですね。
はーって思って、そういう風な読み方をとかしたことなかったので、
うん、
なるほどなーって思って、ちょっとすごくそこは感銘を受けました。物の見方っていうので。
なるほど。なんか自分は小説家じゃないと思うのは、本当はどんなことも小説家って小説にしようとすると思うんですよ。
で
も自分は短歌が専門だから、短歌にすることは短歌にしちゃうし、あと詩を書くこともあるし、でこれは小説かなと思うことは小説にするけど、はい、別にエッセイもあるから、別に小説に仕上げる必要ってそんなにないんですよね。
なるほど。
特に僕ストーリーに興味がないので、あ、人の作品読んでてもあんまりストーリー性のあるものが好きなわけじゃないんですよ。
なるほど。僕はストーリーに一番興味があるんですよ。
そうですか、でもそれは人によるみたいで、最近読んでた連載終了って漫画、
はいはいはいはい、
あれもそのあれを書いた方はストーリー書くのは得意なんですって、でもキャラクター設定とかそういうこうちょっとしたエピソードみたいなものはちょっと得意じゃなくて、で両方できるのが一番いいらしいんですけど、で編集者はストーリーの手伝いはできるんですって、だけどそのキャラクター設定とかちょっとしたこう味わいの部分は作家に任せたいらしくて、そういうストーリーの上手い編集者と作家が組むとうまくいくんだっていうんですよ、
まあ、でもね、一概にストーリー至上主義っつって、
はい、
悪く言われるじゃないですか、
でもなんだろう、その困る編集者がね、せっかくストーリーが得意なのに、作家もストーリーだけ得意な人だと、教えることもないから、
そうですね、
こう、 うまく組めないらしいんですよね。
可愛がられない、
なんか君は僕がいなくてもやっていけるよって言われて去っていくんだってみんな、それはまあ、そういうのあるかもしれませんよね。
そうですね、
僕もストーリー興味ないので、僕は運動音痴って話なんて、もうほぼ編集の方と一緒に話作ってたんですよ。キャラクターとか設定とかエピソードは全部自分で考えてるんですけど、もうとにかくどう話を転がすのか興味ないから、本読んで小説の作り方みたいなの読んで、なんかこういう風に話を転がすみたいなね、なんかセオリー通りに作ったんですよね。こんなこと言って怒られちゃうんだけど、だって興味がないんだもん。
なるほど、まあね、描きたいことはね、おのおのですからね。
そうなんですよ。だから本当は自分で好きに書くと、あるシチュエーションを提示して、ほんのちょっとシチュエーションが変わった瞬間で終わるぐらいのが好きだから、全然ストーリーじゃないんですよ。でそういうので僕の自信作っていうか自分の好きな作品がすれ違うと聞いた歌って本なんですけど、
ゲイの
小説の、ゲイが出てきたりするやつ、あれはまあ評判悪くて、
字の大きい本です、
ね、 面白がってくれた方も展開を考えたくなっちゃうっていう褒め方をするんですよ。で僕展開考えたくないんですよ。ここで終わりたいのに、
うん、
だからボリューム少なくて字が大きい方なんですけど、それもあのボリュームで読んでほしくて、
うん、
あんまり展開したくなかったんですよね。そのボリュームに関する戦いは昔からずっとあってですね、
はい、
本ってある長さになんなきゃなんないじゃないですか。
そうですね、だいたい200ページ前後がいいみたいな感じですよね。
でも作品ってそんな長さのボリュームがなきゃいけないかっていうと、僕はそうじゃないと思ってるんですよね。で本って商品とするために本当に1000円とか2000円とか定価つけなきゃなんないから、
はい、
それにふさわしいボリュームっていうふうに考えてるだけだから、変な話だと思うんですよね。だからお菓子みたいなもので、このお菓子は1000円で売んなきゃいけないと決まってて、それにはどのくらいのボリュームの量を入れればいいかって決めてるみたいなもんじゃないですか。でもお菓子なんてマカロンみたいに一口でいいものもあるじゃないですか、あとさっきいただいたデコポン、
はい、
もう僕は半分ですごく美味しくて満足で、それ以上食べたくもないんですよ。でもあ美味しかったと思うわけですよ。そういうものがあると思うんですよ、ボリュームって、
はいはい、
だからなんか小説の長さが長いのとかってちっとも自分には嬉しくないこと。
それはですね、はい、漫画の連載漫画でも大いに問題になっていることですよ。
漫画長いですよね。
そう、長くなんかね、適切な長さでいい感じに作家の裁量で終われないみたいな、
はいはいはい、
まあ、作家自身も終わりたくない、なぜなら次当たるかわからないしみたいな、いろんなそういう思惑で売れれば売れるほど長くなるみたいな、
終わらない漫画も多いですもんね。
そうですね。
なんか僕スラムダンクって漫画が、あのジャンプ漫画で珍しく最後まで面白かったんですけど、
そうですね、奇跡的な終わり方ですもんね、すごい嫌がられたみたいな。
そう、あの終わり方がね、終わってないって人がたまにいて、終わってるじゃないかと、あれ以上続くと不自然ですよね。だって
そうそう、
たまたまちょっと天才的だったけど、そんな人が、あのままどんどん全国大会に行くのは変じゃないですか。
それは普通のジャンプ漫画です
よ、でもそれは嘘だから、あそこで終わるのが僕は本当にリアリティがあったんですよ、でそれがネットの評判だと不満の人が多いみたいで、あれで不満だったらどんな漫画も不満だよと思っちゃいましたよ。
いや、やっぱジャンプの漫画読んでりゃそういう人ら満足なんですよ。
あ、でもそんな永遠に続かずないじゃないですか、
ねえ、
なんか僕ね、話の長さ問題と終わり方問題は、絶えず自分の課題で、みんながいいっていう終わり方とかがあんまし分かんなかったり、
あの映画でも、映画って大体もう長くてまあ3時間とか、はい、たまにあるけど3時間の映画って長えなってもう 嫌じゃないですか、はいはい、だけど原作小説が膨大なものもなんか2時間から3時間ぐらいで収めなきゃいけないみたいな、はい、そういうのがあるから、そういう不自由さってどこでもありますね。
ありますね。今前後編にしちゃったりしますけどね。
そうですね、前後編は大体後編が大して面白くないんですよ、
まあ、あとどうしても後編見る人は減るでしょうから、リスキーな商売ですよね。僕今ちはやぶるっていう映画見て、
面白かったですか。
面白かったんですけど、でもなんだろう、その後編まあ、これから見るんですよ。
あ、なんか上の句下の句みたいな、はい、書いてましたね。上の句って書いてある。あれ下もあるんだみたいな。
面白かったから見ようと思ってるんですけど、試写会で見せていただいてね、だけどなんかなんだろうな、一本で終わってくれたらもっと良かったのにと思っちゃうんですよね。なんか2回見るんだったら連続ドラマになってくれればいいのとか思ったりとか。長さ問題ってもうちょっといい解決方法ないんだろうか。僕小泉さんのささやか映画とか好きなのも、
はい、
短くて味わいがあってそれで十分じゃないかと思ってるんですよね。
うん、5分以内
だってさ、どんな楽しみだって長ければいいってもんじゃないじゃないですか。
そうですね、
変な話ですけど、例えばセックスとかだって、じゃあ2時間がいいのか3時間がいいのかって、永遠一日中セックスってだって楽しいかって言ったら、ちょっと僕もそんなに長い時間やなくていいですって人いると思うんですよね、そういうことをもうちょっと、まあ売り方の事情だと思うんですよね、このぐらいの長さのものでいくらって決まってるから、2時間で1500円ですか、短くしちゃうと1500円で売るのがちょっと気まずいとか、でも売ればいいと思うんですよ、30分の映画を1500円で。
そうですね、
だいたい映画館なんて本当にあの場所によって土地が違うんだから、地価が違うんだから、あの銀座は高くてあのもっと立川は安くなるとかいいと思うんですけどね、それでね。
そうですね、
だって吉祥寺なんて土地代高すぎて家賃が払えない人が多いんだから、その 吉祥寺って今どんどん店が潰れて、
そうなんですか。
どんどんこうチェーン店になっていくんですけど、それはやっぱりレンタル代が高いんだと思うんですよね。そう思うとなんかもうちょっと考えればいいのにと思いますけどね。そんな感じですかね。本もだからこの間僕そういえば朝までたまたまの岩盤浴に入ってみたんですよ。
へえ。
で、まあたまたま飲んで帰れたんだけど岩盤浴がそんな高くなかったんで。
熱した石の板の上に寝転がるんですよね。
そう、それで朝までいられるみたいだったので。
背中痛くならないんですか。
まあちょっとね、その時僕体調悪くて腰痛だったから、腰痛に温めるといいかなと思ってやってみたんですよ。そしたらね、あの漫画をいっぱい並べてあって、漫画読みますってなってたから、みんなね岩盤浴しながら漫画読んでるんですよ。
あの湯気が出ないからですか。
そうですね。それ僕は岩盤浴しながらじゃなかったんだけど、はい、その宇宙兄弟があったんですよ、はいはい、前回、それで前から読んでみたかったから、読んでみたんだけど、長くて、
そうですね、
朝まで読んでたけど半分で終わっちゃったんですよ、その全何巻のうち。
なるほど。
でやっぱ面白いけどこんなに朝まで読んでも半分かと、思いましたよ。
僕はねモーニングを送っていただいてた時は読んでたんですけど、去年のある時期から送ってもらえなくなっちゃって、
なんという
それから先読んでないんです
よ。なんでだろう、せちがらいですね。
寂しい。まあでも多分コスト削減ですよ。
あ、そうですか。いやですね、そう、宇宙兄弟モーニングか。
そうです。
そういえばそうでしたね。僕息子の漫画が連載されてた時に夢中で読みすぎて連載終わってから読んでないですね。
なんかでも途中で終わってますよね。
そうなんですよ。そのことは触れないであげてください。
あ、そうですか。
多分きっとね、僕の想像だと息子が思春期になってね、書かないでくれって言ったんじゃないかというのがね、
そうか、
想像です。
あ、
分かんないけど。
なるほど。仙台に行って、はい、その後高速道路でいつも東京に東北道で戻ってくるんですけど、はい、途中でいつも寝るんですよ。車中泊するんですよ、
はい、
で車で寝て高速に上がっちゃって、で車中泊でガソリンがアイドリングずっとしてるので、暖房つけるために途中でなくなると嫌だなと思って、
はい、
下道で行けるところまで行って途中のミニストップで寝て、
はい、
で起きて、起きてガソリン入れて高速で帰ろうって、あ、東京行こうって思ってたんですよ、
はい、
でもちょっと去年 の所得がすごい激減してたので、あんま高速道路ももったいないから行けるところまで下道で行こうって思って、
はい、
でしたら200キロぐらい下道で結構ね、福島とか信号もあんまなくて 7,80 キロでダーって走れてたんですよ、
はい、
で栃木の益子町っていうところに僕知ってる陶芸家の古木さんっておじさんがいて、
はい、
あ、そういえば近い日かも分かんないから調べてみようって Google のマップで調べたら、宇都宮から20キロぐらいだったんですよね、
はいはいはい、
あ、じゃあちょっと顔出してこようって、もう朝の8時ぐらいだったんですけど、ちょっと電話して行ってみたんですよ、
はい、
で古木さんっていう人が若い時にインドに行ってタイマーやりまくったりとか、なんかヒッピーみたいな
はいはい、はい、
それでその後陶芸家になって、で漫画とかすごい好きで、すごい楽しいおじさんだったんですよ、
はいはい
は
い、
僕は3人好きなおじさんがいて、そのうちの1人なんですよ、
いいですね、おじさんそんなにいて、
古木さんで3回結婚して、2人目の奥さんは亡くなっちゃって、3人目の奥さんはなんか離婚しちゃったんですよ。で今息子さんの子供をすごいまとわりついてて、
はいはい、
あ、でも古木さん自身が去年かな一昨年かな脳梗塞患ったらしくて、なんかねちょっと元気なかったんですよね、
はいはいはい、
それがすごいあんな元気で明るくて愉快なおじさんだったのにちょっと元気ないなって思って、それがすごいずっしりきたんですよ。もう60過ぎぐらいで、
はいはい、
あ、違うな、70前ぐらいです。
なるほど。
ええ、
明るい人でも年を取るってことですね。
そうでもね、子供が孫がすっごい暴れん坊で、はい、ソファーでこうやって座って喋ってると、はい、古木さんにもう肩車して乗っかって帽子をねベーって剥がして、5歳なんですけどストーブにポイって投げたり、いたずらっ子なんですよ、すっごい。で古木さんがタバコ吸ってるの見て、僕も吸うっつってタバコを一本取り出して、ライターに火をつけようとして、古木さんと全然止めずにさせるがままになってて、
ダメですよそんなこと言っちゃ
いい加減だなって思って、でもやっぱあのタバコって口に加えて
吸わないとね、
吸わないとつかないじゃないですか、花火みたいにこうつけようとして、あれつかないなって言って、
でもそんな火をつけられるの、5歳の子
って。5歳の子がねライター片付けてこうやってもう一生懸命ギーってやって、カチッってつけて、でなんとかそうやって火をつけて、で吸おうとしてて、お俺だって小学生から吸い始めたのに5歳かお前すごいなーなんて言ってたりおっしゃっててねいい加減でおかしいなーって思いました。ま
あ、昔はね、内田百軒って作家がね、
な
んかちっちゃい時から吸ってたとか言いますからね、幼稚園とかから吸ってたみたいな、
大学の時に大学のサークルで陶芸合宿があって、そこを初めて行ったんですけど、古木さんが靴紐がなんかちょっと緩んでて、古木さん靴紐ほどけてますよっつったら、あ俺ちょっと結び方分かんなくなっちゃったんだよね
って大丈夫だったのかその人はおじさんって言っても親戚ではないんですか。
親戚じゃないんですよ、知り合いのおじさん、
なんかおじさんが多いってどういうことだろうと思っちゃいましたよ、兄弟が お父さんの兄弟が多いのかなみたいな、
まあ、父の弟の映像おじさんっていうおじさんを僕は昔からすごく大好きなんですけど、
そうなんですか。まあでも年を取りますよね。
ねえ、だからもう俺自身がおじさんだからおじいちゃんですけどね。
ああそうなんですよね。自分がおじさんであることを人はなかなか自覚しないらしいですね。
なんかね、20代30代ぐらいの気持ちを引きずってしまうところがありますよ。
なんか前も本を紹介した三浦淳さんが、なんか50歳ぐらいになるまで自分は高校野球の中に紛れ込んでも映えないと思ってたって言うんですよ。それ藤井良樹さんが聞いたんですけど、バレるに決まってるじゃないですか、高校生に混じったら、その辺が男は女の子の方が多分きっと年齢に関して過敏だと思うんですよね、男にいろいろ言われるから。
まあ毎日鏡見ますもんね、まあ男も見るんだろうけど、
でも多分鈍感なんだと思いますよ、自分の年齢について。どうでしたか。
まあ、僕ね普段あんまり鏡とか見ないんですよ、あのひげ剃るじゃないですか、目悪いからもうほぼ手の感触でこう前に鏡あってもよく見えてなくて、で一番びっくりするのがモンスターハンターをやってる 3DS で、あのもうやめようっつって電源落とした時に画面が真っ暗になってそこに自分の顔が映り込むんですよ、うわなんだこのおじさんはって思ってものすごいびっくりします。
あ僕もね iPhone とかを使ってて写真撮ろうとしてる時、間違えてこうセリフカメラにしちゃう時あるじゃないですかあの時に、ね、自分が映った時にうわっと思いますね。なんかそういう時って油断してるから、鏡見ようと思って見てないから、なんかこれが自分なのかすごい老けてるなて、
ねえ、誰だこのおじさん、俺じゃねえかみたいな、
本当にね、まあ自分の息子が16歳なんだから当たり前ですけどね。
そうですね。あ、マスノさんって結婚生活って何年してたんですか。
それを聞きますか。
ずっとそれ毎回あの録音し終わった後にあれ何年だったのかなって。
ほんの一瞬なんですよ。だって2003年に席抜いてるんですけど、
はい、
でも2003年に席抜く前1年間もう裁判中だから、そうすると2002年にはもう完全別居してるんですけど、だから子供生まれたのが2000年ですね。
2000年。
だから子供生まれて本当に1年ぐらいは、こう住んだり別居したりしてたんだけど、結局本当に、まあ、その子供生まれる前の同棲時代があるけど、本当に一緒に住んでたのって1年とかしかないんじゃないかな。
じゃあもう、あ、本当に新生児乳児の時代ですね。
そうですね。
同棲してたの
は、で2歳ぐらいの時までは一緒にいたんだけど、やっぱ1年間その裁判で会えてなくて、やっと最後に会ったのが3歳とかで、
なるほど、
それからまた会えなくなったから、あ、もう ほとんどそんなたったの2年とかってさ、
うん、
僕の芸人生活と同じじゃないですか。まあ小説にも書いたんだけど、2年ポッチなんて腰掛けですよ。
そうですね。
子供の父親時代もたったの2年って経つの腰掛けだから、
うん、
そりゃ毎日子供育ててる人から見たらさ、たった2年じゃんって思うと思うんですよね、
うん、
自分には思いが強くて未だにこう強い持ってますけど、
うん、
やっぱそれは16歳のうちの2年間だから、
うん、
ねえ、
まあ、僕に至っては会ったことが3回だけですよ、
うん、まあね、それでも血筋っていうものがなんか似てるとか顔が似てたりするとかいうのは面白いことだと思いますけどね。そう、なんかそういえば本の話になっちゃうけど、中村詐欺さんと、
はい、
あの脳の学者の方が対談してる本で、脳は悩ましい、茂木
さんですか、
ね、なんていうのかな、そこら辺にありますね、その辺に。
脳が悩ましい。
脳は悩ましい
っていう。あ、劇少女佳代子の上巻がありますね。これ下巻も出たらやりましょうよ。
そうですね。
脳が悩ましい。
ありませんか、そこら辺に文庫本が。
文庫本が。
カバーにかかっちゃってるかもしれません。
あ、これかな。
あ、それじゃないのかな。
雲は答えなかったですね。
うん、その脳は悩ましい、面白かったですよ。人間の脳がどういうふうにできてるかがいっぱい書いてあるの。対談集ですね。
あ、そうですか。
もうちょっと今日その片付けのせいで本あっちゃこっちゃしちゃったので、どっか奥深く入っちゃったかもしれません。
はい。
で、その本の一番僕が面白かったところは、中村詐欺さんとその先生がね、遺伝子検査をするんですよ。
遺伝子検査。
ええ、ちょっと待ってください。あ、ごめんなさい、タイトルはね、脳はこんなに悩ましいだ。
脳がこんなに悩ましい。
池谷雄二さんと中村詐欺さんの本で、
へえ、
新潮文庫になったんですけど、
はい、
まあ、その本はね、脳の学者の方が池谷さんという人と中村詐欺さんの対談書なんですけど、
うんうん、
2人が遺伝子検査をしてみたら、もう遺伝子でかなりのことが分かってしまうんだって。
え、
でも
性格とか。
そうで、例えばタバコの中毒になりやすいかどうかとか、
はあ、
あとがんになりやすいかどうかとか、
はあ、
あとどんなものに向いてるかとか、はあ、短距離走に向いてるか向いてないかとか、
はあ、
それで池谷さんは短距離走に向いてる筋肉らしいんですよ。だけど運動が大嫌いなんだって。確かに若い時に運動大嫌いだったけど足は速かったんだって。
なんちゅう、なんか宝の持ち腐れ。
そうで、本当に強い人っていうのは、うん、そういう遺伝子的にも走る筋肉を持っていて、
うん、
なおかつ訓練が得意な人で、
うんうん、
スポーツ大好きな人だと思うと、
うん、
自分の場合は遺伝子的には恵まれてたのに本当に無駄だったっていうふうにおっしゃってたりして、で結構そういうふうに調べてるとね、双子とかでも、たとえ双子で一緒に住んでなくて別々に育てられても、
うん、
結構その病気とか、あと頭の良さとかは結構同じらしいんですって。そう考えると遺伝子がかなりの確率で、
うん、
なんか 69% とかそのくらいの確率で一致しちゃうんだっていうんですよ。そう考えるとね、やっぱり人って結構この確率で遺伝子が決めてるんじゃないでしょうかね。もちろん環境も大きいと思うんですけど、どうでしょうか、その、
まあ、そこがね、悩ましいところで、
はい、
うちの子が、はい、養育してる里子なんですけど、
はいはいはい、
まあ、憶測ですけど、多分ご両親すっごい若いので、
はい、
ヤンキーだと思うんですよ。
そんなこと言っていいんですか、ちょっとこれ大丈夫なのかな。
これは憶測ですよ、あくまで憶測、は
い、この話になってしまうんじゃないかという気はしてたんですけど、
そうだから、はい、絶対そうならないようになるべくお坊ちゃん的な
育て方を、
洋服をラルフローレンとか着てて、
なるほどね、
エグザイルみたいな服とかを遠ざけるようにしてるんですよ。
でもどうなんだろう、そういうのがほっといてもそういうのが好きな子になるって言ったら面白いですね。
うん、怖いですね。
怖いですか。
そう、
僕エグザイルとか好きだから、好きっていうか憧れがあるので、そういう子だったら面白いと思っちゃいます。
なんなら蝶ネクタイつけて歩くような子にしようと思ってるんですよ。
どうなんだろう、どうでしょうね。でもさ、 友達とか見ててもさ、もう生まれつきだという感じの時ありますよね。
そうですね。
なんか生き物もそうだけど、なんか犬とかもそうですけど、
うん、
喧嘩強そうな犬と弱そうな犬いますよね、もう。
うんうん、
あとさ、こう、メガネかけてても、うん、この人喧嘩強そうって人もいるじゃないですか。
はい。
見た目がもう。
ねえ。
そういうのって訓練なのかな。
あ、まあでもね、前回、800っていう小説であったじゃないですか。で、800の登場人物には、僕はものすごい隔たりを感じて、自分との親しみを全く感じなかったんですよ。
はいはい、
だけど、子供には800の登場人物みたいな人生を送ってほしいなって思いました。
あ、なるほどね。でもそれは環境でできることなんじゃないですか。
リア充を、リア充になってほしい。
どうなのかな。でもさ、ほら、ちっちゃい時からモテる子っているじゃないですか。
うん、
それはもうなんか努力とかじゃないですよね。
ねえ、いや、もううちの子むちゃくちゃモテそうなんですよ。
じゃあちょっといいじゃないですか。
そうなんですよ。
顔が可愛いんですもんね。
すごい可愛いんですよ。
あと喧嘩強いのとかもなんか、喧嘩強い遺伝子ありそうですよね。
あんまりね、喧嘩強いとね、ちょっと人に怪我させたり危害を加えたりするのを、は良くないですから、まあ、今からね、どう謝りに行こうかってそればっか考えてるんですよ、普段から。保育園入れたらなんか起こしそうだなって思って。
そうなのか。どうでしょうね、
うん、
喧嘩っ早さみたいなものって。
まあ今のところむちゃくちゃ気が短いですからね、すぐ喧嘩しそう。
芸人の先輩がなってた話でね、その芸人の先輩は野球の強い地域に住んでたんですって、それで結構みんな草野球してる時もみんな強かったんだって、で、ある男の子がすごくこう野球うまいんだけど、喧嘩っ早すぎて、いつも審判とかに喧嘩売っちゃったりして、でかなりこう、なんて言うんでしょうね、注意ばっかりされてたんだって、それで後にね、その当時の仲間たちがみんな野球で成功していったりしてて、であいつどこに行ったのってみんなで話してたんだって、そしたらその喧嘩っ早かった人は、あいつね今刑務所
球団じゃなくて、
そう、
家の中のプレイボール、
そういう話を聞いたら、まあ、芸人の話だからちょっと持ってるのかもしれなくても、あることだろうなと思って、やっぱ野球してて絶えず審判に喧嘩売ってたら、
そうですね、どこもスカウト取ってくれないですよ。
本当にね。
今の連載中のスピリッツの中原優さんのワイルドピッチっていう連載がそういうちょっと喧嘩早くて、態度の悪い主人公がスカウトされないっていうところが最近の下りでしたよ。
ああ、それ努力でどうにかなるんですかね。
ねえ、で、そんな注目を集めてなかったチームメイトがすごい真面目でいい子で、その子がスカウトされてすごいショックを受けるんですよ。
それは能力的にはどっちもどっちなんですか？
まあ、練習を真面目にしそうかとかそういうところも見てるっつってスカウトは語って、君はそういうふうには今のところ見えないよっつって去っていくんですよ。
それはやっぱり清原さんがあんまり監督にならないのと同じことなんだろうか。
清原さんはね、彫り物いっぱい入れてるぐらいだから無理ですよね。
そうなのか、やっぱり彫り物入れちゃったら監督になれないのかな。
どうでしょうね。今やそういう反社会勢力的なつながりみたいなのをもうものすごくダメだっつう風潮じゃないですか。
エグザイルの人とかは入れ墨入れてないのかな。
どうなんでしょうね。入れててもあんま知れ渡ってないから隠してるんでしょうね。
そうなのか。なんかでもみんな勝手ですよね。だってスポーツとか得意なことの能力とその喧嘩っ早さとかってある一致した能力だと思いますけどね。
そうですね、闘争心ですよね。
喧嘩っ早くない人は運動得意じゃないですよ
ね。
うん、
ドラゴンボールのね、悟空がね、 すっごい強い相手見て、オラワクワクするだなんつってあのなんか天真爛漫さで、そういう相手をぶちのめして半殺しみたいにするっていうのが、うん、結構怖くてしょうがない。
ほらよくさ、冒険家とかもある種のそういう資質だって言うじゃないですか、危険を顧みない遺伝子で、そういうのが好きすぎて、もう本当にもうなんか勇気があるとかじゃない次元で ね、
そうですね、
危険の方に行きたくなっちゃうんだと、そう思うと人ってもう遺伝子に操られてるだけなのかもしれませんね。
あーねー、
小泉さんは自分の漫画とかはほっといても最初から漫画好きでした？
僕ね、家が商店街にあって、蓮向かいに大きい本屋さんがあったんですよ、はい、だからもう気がついたらいろいろ何をきっかけで漫画読み始めたかとか覚えてないぐらい身近だったんですよね。あ、多分テレビランドとかそういう幼児向けの雑誌で読み始めたのかな。
そうですか。自分が漫画家になったことにはしっくりきています？
まあそうですね、まさかこんなに売れないとは夢にも思ってなかったですけど
そうか、
で
もどう考えても成功してると思われてるんじゃないのかな。
まあ十何冊か出してるから失敗の部類には入らないと思うんですけどね。
そうですか。そうそう、それでね、話を本の話にするとね、山里さんの天才になりたいって読んだんですよ、
はいはい、
南海キャンディーズの、
ええ、
それもだいぶ前に出た本なんですけど、
そうですね、ラジオで僕ジャンク不毛な議論聞いてますので、
本当にその本面白くて、
ええ、
あ、なんで読んでなかったんだろう今までと思いました。あの世に出るまでの苦労が書いてあるんですけど、でも天才になりたいっていうタイトルだとさ、本人は天才じゃないみたいじゃない、でも絶対天才なんですよ山里さんも、ただその自分の能力の発揮の仕方が分からずにすごく試行錯誤して、ものすごく努力もするんですね、あと相方さんにこう当たったりしちゃうんですよ、自分ができるから相方がお前のせいなんだっていうふうに責め続けて、ものすごく辛抱強い相方だったのに逃げられちゃったりするわけですよ。
お墓でやってたんですよ ね、
それでなんか確かガチンコに出てたんですよね。
そうそうそう、ガチンコ漫才道
で結構イケメンの相方がいて、足軽エンペラ
ーそうですね
とかでやって結構売れかけたのに
優勝したんですよね。
相方がもう切れちゃって解散になったと、それ次にこう違う相方を見つけるみたいな話で、でまあその M1 に出て結構注目されて、でもう一回出て今度は最下位になっちゃうところで終わってるんですけど、なんかすごく勉強になったんですよね僕、芸人の方好きでいっぱい読んでたんですけど、あの試行錯誤の過程がこんなに具体的で、なるほどこういうふうに考えていくのかっていうのが分かったという意味では一番面白かったですね。
へー、
それは最初からすんなりできちゃった人じゃないからかもしれませんけど、
なるほど、
ただねそれでもやっぱりどう見ても天才だと思いましたよ。そのだって相方がいくら変わってちょっと工夫したとしてもできない人はできないから、やっぱりものすごい馬術はもともとあって、その力のかけ方が分かんなかったみたいなんですよ。で僕がびっくりしたのは、最初笑いやってたのに特に自分たちのやりたいネタがなかったっていうんですよ。セオリーでこういうもんでしょってやってただけでも受けちゃってたらしくて、それが心から楽しいと思うネタやり始めたら、あ、自分は面白い、これこういうのしたかったなっていうのが気づき始めてから売れるんですよ。
へー、
でその辺のなんか一個一個のちょっとしたこう、あのこういう時には失敗しててこういう時には成功してるみたいなことの発見みたいなものがすごく丁寧に書かれてるんですよね。でおふざけに書いてあるとことシリアスな部分のこうちょっと落差がある本なんですけど、だからもし小説だったらもうちょっと整えちゃうだろうし、普通だったらもうちょっとこう人生訓的な本にするかふざけた本にするかってどっちかにしたのかもしれないんですけど、両方混じり合ってるところも良かったし、まあ、この人はすごくこう努力家だし、しかも才能もあって、しかもそれをどうしたら古 自分でフルに活用できるかを考え続けて今に至るんだなってことが、うん、本当によく分かる真相だったので、うん、ぜひね課題にしたらどうかなと思って。
そうですね、はい、まあ本と雑談ラジオは本課題図書をについて話す回と雑談の回があって、はい、雑談の回の時に次の課題図書を決めようっていう風にしたんですよね、はい、なのでじゃあ次は天才になりたい、はいはい、
やってみましょうかね。
そうしましょう。僕ねラジオ聞いててたびたびその話題が出るんですけど、はい、まあ全然売れなかったっていうような、はい、切り口でしか軽くしか触れないから全然読みたいって気が一回も起こったことがなかったんですよ。
あのねだから売れなかったっていうのは多分分かりやすい方向に整えてないんですよ、きっと。
へえ。
でもとっても僕は勉強になりましたね。
なるほど、
うん、それこそ今僕の元相方たちのスッキリソングに、
ね、
なんか読んでほしいと思っちゃうぐらいに、
うん、
やっぱりその楽しんでやらなきゃいけないなんて当たり前のことに聞こえるじゃないですか、
うんうん、
でもそれがいかに大切だったのかがその本を読むとね腑に落ちるんですよね。
へ
え、うん。あと相方ばかり責めてしまったっていう反省みたいなものがすごく丁寧に描かれてるんですよ。
へ
え。あと謙虚な人なんですよね。
へえ、
うん。その謙虚さがあでも多分そうなんだな、売れる売れないで言ったら世間の人が好きなものってもうちょっと整ったものなのかもしれませんね。でも僕は大好きな本でしたね、
うん、じゃあ
ぜひ
課題図書
にして
天才になりたい、 山里亮太さん、
はい、
じゃあもう一冊は
どうしましょうね。
小説にしましょう。
しますか。何か小説でありますか、興味あるもの。
いや今ね特に読みたいって小説はないんですけど、前からやってみたいなって思うのは、はい、村上春樹と あ, あとなんかその話題になってる小説はやりたいですね。やっぱね、ランキングを iTunes ランキングがポッドキャストでドーンって上がったのが、
はい、
話題の火花とかの時にやっぱ上がったんですよ。
なるほどね。
ちょっと人気も欲しいので。
そう考えたらちょっとマイナーなものとやったらメジャーなものとの組み合わせがいいのかもしれませんね。
そうですね。だからこっちとしてもやっぱ話題に乗りたいとか話題のこと知りたい気持ちあるじゃないですか、はい。
なんだろう今話題の本
って。小畑さんじゃないですかね。ちょっともう下火かな。
小説じゃないからね。
小説じゃないですね。小説の話題になってるのって何かありましたっけ。
なんだろう、火花以来あるのかな。
この前の
でもなんかまだそんなに大ヒットじゃないのかな。すごい読みたい本ありました。角田光代さんの。
あ、いいですね。
最近出た本で、
うん、
なんてタイトルだったかな。あった、坂の途中の家っていう。
へえ。
裁判がね持ってるらしいんですけど。
あ、そうですか。
すごく面白そうだと思って。
週刊読書人ってこんな新聞があるんですか、はい、週刊の新聞なんですね。
それでね、坂の途中の家っていうのはある主婦の人が裁判員制度で裁判員になってしまって、
は
あ、裁判を聞くっていう小説らしいんですよ。
はは。
それによってそのさなんかこう裁かれてる人の気持ちとかにどんどん気持ちが寄り添っていくって話らしいんですけど、裁判員制度ってどう思います。僕自分に来たら本当嫌だと思うんですよ。
僕やりたいですよ。
本当ですか。嫌だな。僕
積極的にやりたくてしょうがないですね。
本当ですか。すごいな、なんというコミット力。僕は嫌なんですよ実は。
なんでですか。責任を負いたくないんですか。
きっと僕の考えるようには絶対なんないから。
は
あ。僕の考えるようなこうなんて言うんでしょうね、判決にならないに決まってるんですよ。
ならなくたっていいじゃないですか。
いやですよそれ。いや僕さ、だって選挙とかも投票した人が受かったことないもん。
ああ、僕も割とそうですね。
もう僕がこうなればいいのと思ったことが叶ったことがないんですもん。恐ろしい。きっと僕が裁判員制度やったら自分が絶対こんなんでしょって主張しても、みんなが納得してくれなくて、自分のすごく違うと思う方向に結論付けられてしまい、後悔の中で生きていくと思うんですよ。
なるほど。それはでもやっぱ責任感が強いんですよ僕ね、
うん、
まあ本当こういい加減な性格なんだろうと思うんですけど、言いたいことだけ言えればいいって思ってるんですよ。
結論がどうでも、
うん、とりあえずその場で言いたいことが、あと映画化の話とかいただくじゃないですか、はい、漫画の。で、シナリオを読ませていただいて、 自分の意見はこうだこうだこうだこうだこうだって言うんですよ、はい、でその後監督が採用するかどうかはもうお任せしますっていうふうに委ねます。
なるほどね。そうなのか。ちょっとその小説が評判になりそうなのと、
ええ、
あのとてもメジャーな作家の方なので。
そうですね、8日目のセミ以来ですよ、うん、僕はそれしか読んだことないんですけど、
意外と事件をテーマにしてるみたいなので、ええ、話しやすいかなと思って。
いいですね、
ちょっとこれ見てみますか。
もう発売してるんですか。
そうですね、朝日新聞出版から出たばかりですね。
ええ、じゃあ買います。
てみましょうか。
そうしましょう、
はい。そうですね、
いいバランスじゃないですか、お笑いと。
そうです、ね、
ハードな小説と。
角田さんすごく好きな人なので、
他っていうか一番好きな小説何ですか。
なんかね、全部読んでるわけじゃないんです。ただちょっと数が多いじゃないですか。
そうですね、角田
さん。だから僕解説書かせていただいたことがあって、なんていう短編書だったかな、なんかその解説がね賛否両論すぎて、
うん、
もうすごい褒めてくれてる人とボロクソに批判してる人に極端に分かれるんですよ、
ね。
だいぶ前だな。でもこれ10年以上前かな。
へえ、
うん、
なんて小説ですか。
ちょっと待ってくださいね、忘れちゃったの。短編集なんですよ。
はあ、でも解説がそんな話題になることなんかありますか。
いや、でもそれアマゾンのレビュー見ても、
はあ、
ボロクソに書いてる人と、あ、思い出した、誰かの愛しい人。
へえ、
それでね、もう今トップにすごく解説を褒めてくれてるその記事が出てきたんですけど、
うん、
でも同時に許せない解説だと、
うん、
もう本当に腹が立つっていう感想も読んだん、
はあ、
で確か Amazon レビューでもこの解説さえなければっていう人がいたから、
はあ、
まあ、みんなをいだたさせてるっていうのかな。
なんか本編が話題にならずに解説だけが話題になって。
いや、本編もいい話なんですけどね、なんかその多分僕の書き方が独特で、その短編の一編みたいな書き方わざとしたんですよ。
うーん、
でもちろんちゃんと解説になるように書いたつもりなんですけど、心を込めて書いたんだけど、なんかやっぱその尺に触る人がいるみたいですね。
角田さんご自身は喜んでくださったんですか。
角田さんはね、多分面白がってくださったと思うんだけど、まあでもすごい剣幕なの、その否定する人の剣幕がものすごいの。
はあ、
で僕そういうことになりがちなんですよね。僕の書く解説って好きな人の作家の人しか、
あれじゃないですか、増野さんが選ばなかった短歌をの書いた人が、
はい、
わざわざ解説の悪口書きに来てるんじゃない
です か。まあ、そうだといいんですけど、そうでもなくてね、当時ミクシーとかあった時代だったんだけど、ミクシーでもすっごい悪口言ってる人がいたから、やっぱりそこまでムキになるぐらいに気になるんだと思います。あ、で僕の文章昔からそうなんですよ、予備校の時にね、小論文の授業とかで、いつも課題になってて、僕の書いたものが褒められるかけなされるかどっちかでしたね。一番いいか一番ダメかのどっちかで、もう僕の小論文がいかにダメかを1時間語られたこともありますもん。
ほ
う、そこまで熱くって。
でも全然です、ね、
その時全く自分悪いと思わずに、そこまでね僕の文章が刺激になったのかと思ってましたけど、はい、結構話しちゃいましたね。
今53分ぐらい
だ。なるほど、
ちょうどいいぐらいじゃないですか、
ね、そうですね。そうなんですよ、僕だってそれでファンレターもらったことあるんだもん、予備校好き。
はあ、
予備校の
課題の小論文で。
そう、僕の行ってた予備校って池袋と水戸にあって、
水戸、
そう、水戸校からファンレターが。
へえ、
それは同じが、水戸校でも同じ小論文のプリント配ってやってたらしくて、ね、だからその時に、あ、自分は文章を書くと多くの人を怒らせたり喜ばせたりするんだなと思ってました、その予備校時代に。
はい、
そして物書きになったんだけど、やっぱり自分の書くものは相変わらずそうですね。 ある人をすごく怒らせ、まんべんなく喜ばれることはないんでしょうかね。
そうですね。じゃあそういったところで、
はい、
本日は失礼いたします。
こんな話で良かったんでしょうか。じゃあ、また次の機会にもう一回やりましょう、
はい。どうもありがとうございました。
さよなら。